イカと
リナリナ
イカがましいレイディオ。
もうすぐ梅雨も明けますね。
そうですね。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるーく語っていくラジオです。
びっくりしました。
はい、
今回で、
はい、
一応、
はい、
20回目となるらしい。
あ、イエーイ、ということは今日はスペ
シャラない。10回ごとの区切りとかうち全く考えておりません。
やらないですか。
もっとりあえずダラダラと、
そうだね、
徐々に力抜いていっております。うちもう収録慣れてきたな。
ああ、そうかもね。
いいこと、収録慣れてきた、うんうん、いいこと、
自然でできるのがいいことです。
そうそうそうそう、だから一応ね19回をさっき撮ったんですよ。
ああ、そうですね。
うちいつも1回で2本撮りします。
ああ、そんな感じですね、うん、
で2本目が20回やから、
うん、
そんなに気合入りません。
ああ、よかったよかった。2本撮りでよかったね。
2本撮りでよかった、うん、まあいつもの感じで力抜いていきましょう。
はい、自己紹介します。
はい、
関西の酒飲みボードゲーマーりのりです。
おー、りのりや、
今日はワイン飲んでます。
ワイン飲んでる。関西の燻製ボードゲーマーイカです。よろしくお願いします。
これは、
これは、アメミヤさん、
アメミヤさん、
アマミヤさん、
アマミヤさん、
どっちやろう、どっちやと思う。
アメミヤかな。
これ聞いてくれたら、聞いてくれてたらきっと答えを言ってくれるか、どっちでもいいですよって一番辛い状態になるか。あれなんですけど、3以下ポイント差し上げます。
イエーイ。時々ね、聞いてくださって、あの感想とかくれますよね。
ズドンとね。
はい、ありがたい。
まあ理由っていうのが、
うん、
いぶし銀だし、
あ、
イカだし、
はいはい、
酒が合う。
なるほど、いぶし銀かな。
いぶし銀って何？
なんかあの渋くて、
銀いぶしてんの。
渋くておしゃれみたいなイメージです
よ。俺の頭の中では金箔の代わりに銀箔ま、うん、割ってこう食べてる感
じ。じゃあそれにしとこう。
銀って結構調子悪くなりそうやね。金属的にな。
そうですね。
酒に合う？酒に合うのかな。
イカはね、
イカが酒に合う。
そうだよ。
だけで、
うん、
俺の喋りが酒に合ってるかどうかは、いちいちこう飲みながらボーッとなったり、うーんってなったりする。合ってる合ってる、お酒に。
いやー、まあ酒飲みながら聞いてる人もいるんじゃないですか、私みたいに。
そうですね。というわけで、引き続き、
はい、
イカ枕言葉を募集続けたいと思います。
そうですね。
ちなみに、ハッシュタグ、
はい、
イカひらがなで枕、枕はあれ、ピローの枕ですね。
ピローで。
感じ、ま、言葉が詩、
ご
んべんにつかさと書いていただいて、
そうですね、
それ以外拾ってません。
あ、確かにそうですね。ハッシュタグで拾えるとこしかちょっとね、見えないから、
だからそれが外れ、それから外れてたら紹介できないので、
そうですね、ぜひそっちのタグで書いてもらいたいかな。
まあ、ここまではっきり説明するレベルのコーナーではないんですけど、僕的にはね、若干このコーナー気に入っておりますので、
はい、
頑張っていきましょうかい。
そうですね。
そういやね、
はい、
いつも懇意にさせていただいてます、
うん、はい、
テーブルゲームインザワールドさん。
はい、
聞いておられますか。
聞いてくださってるかもしれないですね。
ラッキーラッキー、
うん、ラッキー
がポッドキャストで、
うん、
その
まあ、リンク集を。
リンク集。
はい。
なぜか、豆に順番が変わるんです、
ね。ああ、本当ですね。
ええー。うん、これが、ポッドキャスト業界で、なかなかざわざわする件。
うん、ああ、まあまあまあまあ、大手ですから、テーブルゲームズインザワールドは、もう、みんな、みんな見てるサイトですから。
そうそうそう。そこで、
うん、
なぜか僕らが、順調に上に上がっていって、うん、現状3番目にあるわけです
よ。わあ、すごい。
ウルトラハワハワしてます
よ。ハワハワしてますね。
順番的には、
はい、
ホラボドさん、豚の鳴き声、
はい、
豚小屋さん、
はい、
で、うち。
もうね、最近よく絡んでる界隈ですね。
この三立て、変態三兄弟って言われてる
じゃん。怖い怖い怖い。
いや、
そこに入れられる？ちょっとおかしいんちゃう？
多分、その、まあ、 これって多分そのテーブルゲームインザワールドさんの、
うん、
個人的な好みみたいなところがあるん、
そうやな、完全に趣味でしょうね、
うんうん、でそのとりあえず、
うん、
上に行くとかそんなんじゃなく、
うん、
聞いてもらってるっていうのが好き。
あ、それすごい嬉しい。
もう何らかの形、もう一番下でもいいね。一番下はあれ、ね、あれやからあれやけど一番下はディスらないと、はい、あ、まあまあいいやったとしてもリンク集に入ってるだけで俺は幸せを感じるというか、一人でも聞いてもらってたら、
うん、
やる価値あるなって思ってるタイプなので、
ね、
なんかちょっと
嬉しいね。
返信来たら百歩するもんね、
うん、
返信一件でも来たら百歩、
そうそうそうそう、あの聞いてくださってるね、感想はどしどし欲しいですね。
まあもう感想なくても、うん、あーでもいいんであ
ーとか聞いてるよってい
いとかでいい、
イカラジ聞いたでもいいよね。
いやもうそんなに長く売ってもらって、もうハッシュタグ打つ時点でしんどいやろ、
まあそう
やだからもうなんかもう空白でもいい、うん、スペース3つぐらい、
あのね、私たちねはしゃいでるよ、
はしゃぐよねえ、ホラボドさんとかね、うん、こう
まあ確かにね、
まあ、ちょっとねポッドキャストせんかったら確実に絡まないところと絡んでいってる感じもあるし、ね、
そうそうそうそう、同じようにね、まあ、3番目に並べていただけたということで
ね、ポッドキャスト始めてなかったらボードゲーム、
うん
ゲームマーケット大阪でね、
まあね、
そのポッドキャスターたちと絡むのもなかなか難しかったりしね、そ
う
そ
う、ただただこううろうろとしてゲームも買って、
まあゲームか俺は買わず
買えるだけっていう、あ
今回も買わなかったなっていう感じで買えるみたいな、うん、こう状態
にならな、なる、なる
ますからね、よくわからないサイコロ買ってみたりとかする大きい20面体この前買いました、
ね、マジで何使うの
転がしてみた。ゴトゴトゴトゴトっていう。大きすぎて。
楽しい。
え？
楽しい？
楽しくなければゲームじゃない。ね？
キャッチコピーかな。
まああの、
はい、
フジテレビのあれをちょっと
パクって。ああ確かに。
楽しくなければテレビじゃないんだと一緒で、楽しくなければゲームじゃないんだ。
まあそれはそうやと思いますね。いろんなこう議論がありますけどね。
そう。でもうこのポッドキャスト聞きたくなければ聞かなくていいんで。
まあもちろんそうですよ。
ね、何の話してたっけ？
私もあのそのねテーブルゲームズインザワールドさんの上位に上がってるものは聞いてます、もちろん。コラボドさんとか聞いてます。
ほぼ聞く。ほぼ聞く。
ね、
もう、もうすごい、もう今その iTunes のそのポッドキャストのその登録数がもう10超えてきたんで、
うんうん、へー、あ自分の、
そうそうそうそう、
マイポッドキャスト、
そう、そのね iTunes のところにバッジで1とか2とか更新入ったらつくねんやんか、
つきますね、
バッジが、
うん、
更新入ったらどれどれどれってなる
本当に、いやだから面白いなと思って、まあもともとやっぱりホラボドさんはボードゲーム目当てで聞いてたけど、
うん、
ホラーゲームも興味
ある
ように、
ホラーゲーム
だ、ホラー映画も、
ホラーゲームはまた別ジャンルなんだ
ホラー映画も興味あるようになってきましたね、
うん、そうよね、なんか最近、
う
ん、
そうそう、
ホラー映画を見始めた、
そうなんですよ、ディセントっていう映画を紹介してはって、
うんうん、
あのそこから面白いなと思って、
あれ地底人のやつね、
そうですよ、なんか洞窟に潜っていく話、詳しくはホラーボードさん聞いていただいたらいいんですけど
まだ確認してないとまだ見れてないんで、けどなんか結構ねそういうシチュエーションスリラーが俺もともと好きやから、そういうのも好きやし、
そう、そこからあの見始めて、そういえばカオリンさんが、
うん、
コラボのカオリンさんが、まあ、武器人間を推してたなと思って、
武器人間、
ああめっちゃ面白い、何回も見るって言うから、うん、まあ、武器人間を見てみました、
見た、じゃあ武器人間どんな話、
武器人間は、ナチスの頃の話かな、
はあはあはあ、
で、マットな博士がいてて、
うん、
でその人が、人間と武器をくっつけるっていう研究をし始めましたっていう B 級映画です、
うん、
もうあれはね B 級と言っていいと思う、
体を切り離して武器つけるって話、
うん、そうそうそう、腕とかがそういうなんかナイフみたいになったりとか、銃になったりとか、 あと顔が扇風機みたいになったりとか
強い
それもね結構やっぱりその洞窟みたいなちょっととこに潜っていく話があるんですよ、一部、
はいはい、
で入っていったら突然その横穴みたいなところから武器人間がわーって出てきて
ああ
面白いって言って私は見てたんですけどでそこでちょっとハマって、うん、でちょっと チラッと話題に出てただけで、
うん、
ホラボドさんで紹介されてないんですけど、
うん、
ムカデ人間っていうのを見てみたんですよ。
ほうほうほうほうほう。
まあまあ、なんていうか武器人間と同列に並べられるような程度の B 級映画だと思います。
そう、並んでたの。ムカデ人間は自らチョイスしたって言った、うん、
自らチョイスしました、
うん、だからこう武器人間と
はい、はい、
ムカデ人間並んでた。
ああ、なんか同じようなところにはまあ置いてあって、なぜか、
人間シリーズ、
いや、何やろうなと思ってんやんか。
うんうん、
話とかレビューを見る限り、
うん、
ああ、なんかこの、こういう映画って、その近所の、
うん、
ツタヤに、並んでないやろうなと思ってんけど、うん、並んでて。
並んでた。近所のツタヤやる。
そう、つい借りてしまったんですけど、
うん、やっぱり、あれかな、ツタヤとか、そういうの強いな、うん、あの、B 級強いな。
そうかもね。うん、まあ、でも、グロでしたけどね。
グロ、
はい、
ムカデ人間はどんな話。
そんなにこのここでホラー映画の話する。
俺結構話聞くの好きなった
。イカホラーにする。
いや今日あんまりホラー映画というか別の話すると、
うん、
ランキング落ちちゃう。
まあふわっとね、ふわっと話しますけど、
落ちてもいい好きな話しょ。
ね、あの人間をくっつけてみようっていう、うん、ムカデみたいにくっつけてみようっていう、うん、またそれもマットなサイエンティスト博士の、あの話なんですよ、
うんうん、
迷い込んできた、うん、その女性と、うん、あと一人日本人男性を、3人、
うん、
あの膝を立てないようにして、
うん、
四つん這いにするんですよ。まずは
さっぱり状況がわからない。
まあ手術でね、捉えて動けない状態にして、
うん、
まず膝を手術して四つん這いにする、
うん、
でその上で、3人を、外科手術でつなげる、
うん
うん、っていうのが、まあ、ムカデ人間1ですね。
ほんで最近2見張ったんですよね。
最近2見ました、
うん、
2はねちょっとねメタ的な感じがあって、
あ、はい、
あのまずはその主人公の、
うん、
ずんぐりむっくりがいるんですけど、ハンプティダンプティみたいな、
1で出てきた
ん？1で出てこない。
あ、 2の主人公、
2の主人公が、はいはい、そのムカデ人間1を見てるところから始まるんですよ、うん、メタでやろ。
新しいな。
そうそう、でその1の映画がめっちゃ好きなハンプティダンプティは、
うん、
あのこの映画みたいなことを僕もやりたいって考える。
やばいな、今日本ではそれ結構問題になってるやつ、
ね、でどんどんと人を捕まえて、
うん、
ついに、まあ、1では3人だけをくっつけてたんですけど、うん、2は12人をくっつける。
はあ、数増やしたな。
まあでもね、正直ね、これはねもうそんな紹介できる映画じゃないと思ってる。
ほんで
見てくださいとは言えないです。
3やるんよね。
3もやるみたいですね。そう、最近3やるっていう宣伝を見て、ね、次はね何百人とかの単位でくっつける。
なんか俺画像見たぞそれ。
そうそうそう、それで
見つけてた。
気になって、あ、1も2もあんねやと思って見てしまったんですけど、
桁1個ずつ増えてるよね
今。確かに3桁になっちゃったんで。うん、そう、3はそう、その何百人もくっつけるっていう話なんですけど、まあ2はね、一応自主規制が入ってるらしくって、もともとカラーで撮ってたものを、
うん、
あまりにもグロすぎるんで、
うん、
あの白黒にしたっていうような感じの映画なんで、もうあのね、パッケージに書いてあるんですけど、
うん、
18歳以上で、グロスプラッタに抵抗のある人以外は見ないでくださいって書いてあるレベルなんで、ちょっとあんまり紹介できる感じ
は18禁なんや。
ないっすね、18禁です。
あ、そのグロ系の18禁やな。
それそれ。
あ、なるほど。
いやでもね、キャラクター、主人公のキャラクターはなんかマットな感じやったけど、うん、ちょっと可愛げもあって面白かったですよ。
そういえば、
うん、
この前カードゲームやったよね。
はい、
3枚つなげる、
3枚つなげる
モンスター、
あー、どっちかな、ダンシングドラゴンじゃなくってクリーチャーズ。
そう、クリーチャーズ。
はいはいはい、
荒い方、荒い方。
うんうんうん。
そのでなんだっけ、3匹並べて、
うん、
合体した謎の生物の数字を足したやつを倒すゲームでしたね。確かに、
うんうん、自分の数字が強い方が勝てるんですよね。
あ、それムカデ人間版作れるんちゃう。
作れるかも。
あれ、
ムカデ人間1と2と3を並べて、
うん、
でこいつの戦闘力は15だって言って戦う。
なんか なんかすぐエロワードできちゃうあのカードごとにその元ある名前のを3分割にした、
うんうん、そうですね、まあ、アライグマとハチと、まあ、なんかドラゴンの尻尾みたいな、
ドラゴンの尻尾みたいな、それで、うん、ドラゴンやったらドラドラゴンみたいな感じで、そうそうそうそう、3枚に名前が区切られるんで、うん、3枚つなげるとよくわからないクリーチャーの名前になるんです。
ああそうですね、
そこでもうあの放送禁止用語みたいな、ね、モンスタークリーチャーもできたりして、うん、あのすごいはしゃいではりましたね、リリーさん
私がそうそう、まあね、得てして、なんやろあれは、もうだから英語やから、うん、そういう意図がないんやろうけど、うん、たまたま
なんかこうクリーチャーズの話に無理やり持ってったから、
はい、
カードゲームの話しましたね、
うん、
つまりホラーの映画紹介じゃなくクリーチャーズのゲーム紹介でした、
うん、この話にしときましょうか、うん、
クリーチャーズはもう一回やりたい、
あーまたやろうね、
あれはあんだけ荒いと面白いね、
うん、またじゃあクリーチャーズについて話してもいいんじゃないですか
いやもう話終わった、
終わった、
あのゲームそこまで深くない
そっか、
雨ゲーなので、はい、はい、では
前半はじゃあ雑談でした
ね、はい後半に入ります、はい、このラジオは、はい、え、ちゃわ後半やったっけ、ね、これ後半ですね、これちょっと俺のことをやれるっていうことですごいテンパってて
だいぶテンパってる、
申し訳ないです、申し訳ないです、
はい、イカさんが一応話したいコーナーがあるっていうことで、
はい、
イカのコーナーにします、
はい、イカのボード、え、何だっけ、ボードゲームの専門用語を教えたる
どこにエコーかけたらいいの？
わーってわーってして、ぼやぼやってして、何喋ってるかわからないようにして、はい、のコーナー、2回目？
2 回目なんですね、
今回は、
うん、
めっちゃ喋りたいことずっとあって、
なるほど、
喋ろう思って、
はい、
実は1回その回を収録しましたが、
う
ん、
そうですね、
あまりにも僕がグダグダやったのでボツにしました、
はい、もう一回まとめましたか、
初めてボツにしました、
お、
今までね撮ったら撮りっぱでこう、
そうやね、
撮って出ししてていいけど、
そう確かに、
なんかね、もうなんか俺何を喋りたいのか分からねえってなって、
あーそっか、難しいね、
そう今回、うん、もう一回リベンジのためにいろいろ調査しまして、う
んうん、はい、
もう一回喋りますが、
はい、
りにょりさんは一回この話を聞いてるけど、
うんうんうん、
よく分かってなかったやろから、
うん、
だから一回この話してんなお前らっていう手で聞いてください。
そこまで含まなあかん、大変。
そう、すごい3ヶ月ぐらいもうずっと俺これ
でちょっと、温めてるよね、
ちょっと心労が深くなってるぐらいしんどくなってるぐらい、
もうさっさと手放しましょう、
はい、
はい、
今回紹介する専門用語は、
はい、
アブストラクトです、
うわ
アブストラクトってなんだ、
アブストラクトってなんだろう、アブかな、
何やと思う、
アブストラクトってなんだろう、一回確かにね聞いてんねんけど、
よく聞くやろ、
うん、
あこれアブストラクトですねとか、
うん、
でもね、アブストラクト系のゲームですよとか、
そう聞く聞く
眠たいんか
聞くけど、なんかそれに対して突っ込むこともなく流しちゃう、
あこんな感じのものが、
そうそうそう、雰囲気だけ、
どんなやと思う、
どんなもん、ね、まあ例を出されたやんかこの間、
まあうん、
囲碁、
囲碁、
うん、
それから
チェス、
チェス
なんかそういう、なんか、
なんやろ、なんでしょうね、
盤面にフレーバーがついてないような
あーなるほど、
うん、
ですね、今回、ウィキペディアと、
はい、
その、アブストラクト、
うん、
アブストラクトを扱ってあるサイトさん、アブストラクトゲーム博物館
さん、すごい、そうなんや、
そんなってサイトを見つけたので、はいはい、さらに増資が深くなって、
へ
ちょっと勝手にあれ紹介してもいいのかは謎なんですが、
うん、いいやんいいやん、
ちょっとそのサイトでアブストラクトゲームとはみたいなところがあるので、うん、ちょっと軽く触ってみとけ、うん、とですね、
うん、
まあ基本アブストラクトって何、抽象的、
うんうん、
の英語がアブストラクトっぽいね。
なるほど。
だ抽象的なゲームを全てそう呼ぶのかなと、
はいはい、へー。
けどなんか資料見てるとアブストラクトって特に定義がないというか、
うんうん、
定義がないというか定義がまだきっちりした定義をどこかが決めてるわけではない。
はあ、造語なん？でもそれって。
うん、どこ誰が言い出したとかも分かんないみたいで、多分アブストラクトゲーム。You are abstract game みたいな感じになってる。多分それでなんかよく分からんけど、有名な人多分ゲーム上手な人が言って、その人が言うことやったら間違いない。おー、アブストラクトゲームってなってんと思った。
知ったかじゃないですか。
いや知らんで。うちははっきりしたね、あの資料をもとに喋って、まあ多分そのアブストラクトゲーム博物館さんは結構はっきりいろいろ調べてはるみたいやねんけど、
うん、
一応ここの資料で見ると、
うんうん、
アブストラクトゲームとは、
はい、
一般に盤上やカードを使って遊ぶ、う
ん、
対戦相手同士で情報が公開された、うん、完全情報ゲームで偶然要素がないもののことを言うと。
なるほど。
なるほどって思ってる、ほんまに。
いや、ね、イメージしてみてんねやんか。例えば、うん、陰徳とかで自分の、キャラクターが伏せられるものは違うよね。
それは陰徳っていうのが入った時点で不完全情報ゲームになる。完全情報ゲームっていうのはもう全部の状況が分かってる、う
ん、あのね、しんどい系。
そうそうそうそう、うん、しんどい系。俺しんどいよっていうのを説明するためにこの名前をあえて取り上げてる、
うん、そうなんや。
結構ねアブストラクトって言葉みんな言ってるけど、
うんうん、
思ったよりはっきりした定義で言ってはるという方があんまり、どうなんやろな。だから
なん
か
みんな分かってないかもしれへんな。
うん、分かってないというか、
うん、ブロックスとかそう。
ブロックスも、
うん、この間やった時にそうそう全部の手札が見えてるし相手の情報も見えてるし、
うん、そうそうそう
なーと思った。
テーマもないし、
うん、
アブストラクトゲームって、
うん、
その一番論点になってるのが、うんうん、テーマがあるかないか。
なるほど。
テーマがないものを基本的にアブストラクトゲームって言ってたみたいな、うん、さっきの定義に加えてね、
うん、
けど将棋って王様とか、
はいはい、
王とか、
まあね、そうそう、
歩兵とか、
一応戦争みたいな、
一応戦争で人間擬人化みたいな感じであるやん、
うんう
ん、けどそれもアブストラクトに含めようみたいな感じの空気があるみたいな。
じゃあだいぶその辺のテーマがあるかないかってとかグレーゾーンなんかな。
まあグレーというかそれは言い悪いじゃないで、言い悪いじゃなく、まあその定義をどうするかっていう、だからその辺は結構曖昧に、
うん、
アブストラクトっぽいみたいなところで言っちゃうところがあるのかなと思って、だまあテーマがあってもそこまではっきりしたテーマじゃない、
はいはいはい、
だからチェスも形はあるけど、
うん、そうそうそうそう、なんか騎士を守る、うん、あ、違う違う、姫を守る騎士がいるみたいな、
いるとか、うん、王様と王女が並んでるからっていうのがあんねんけど、
うん、
結局駒の動かし方の違いを表すだけの記号やから、
まあね、そう
そう、それはアブストラクトと言ってもいいのかな悪いのかなみたいな、こう調べれば調べるほど沼るのよ。
へえ、そうなんや。
そのだからまあ一番はっきりというか、まあ、こういう感じでうちは扱ってますっていうアブストラクトゲーム博物館さんになると、うん、結構、まあ、ここの定義の仕方が一番分かりやすいなとは思って、
はいはい、
だまあここで言うところのまあ特定のテーマを持たない、抽象的アブストラクトっていうのがゲームが特定のテーマを持たない、
はいはい、
だから特定っていうのが多分将棋やチェスも特定ではないやろと、う
ん、なるほど。
例えばね、他のカタンになると、
そう
カタンの開拓、カタン島というものを開拓するっていうテーマがドーンとあって、そこにゲームが乗っかってんだけど、
うん、
もしあれがただの色があるだけ、
はいはい
はいはい、例えば麦じゃなく黄色、
はいはい、
鉄じゃなく灰色、
うん、
カードはもう灰色とか色とか取るだけ、
うん、
で家とかじゃなくそういう棒、家じゃなくただの
木の
四角いやつ、ほんで道はただの棒だったりするとアブストラクトになる。
なるほどね、うん、だいぶ味気ないけど、
けどカタンはチャンスカード、
うん
とサイコロが、サイコロはまず偶然性があるから外される。サイコロ使ったけば全てアブストラクチャー、アブストラクチャーアブストラクサイコロ使ってサイコロ振る、う
ん、はいはい、
サイコロそのまま目だけで使うゲームはまあ別やねんけ ど,
なるほど、
サイコロを振るっていう
偶然性が出るもん、
ね、偶然性が発生した場合はアブストラクトではございません、
う
ん、で、あのチャンスカードあれ裏返しを思ってみて初めて分かるわけや、うん、あれも偶然要素になるので完全情報、情報公開もされてないのでアブストラクトではございません。
じゃあカタンをアブストラクトにするためには本当に島だけ、
島だけ、サイコロは振らない。
どういうゲームやねん。
例えば2から12のカードを並べて、うん、手番になったらそこを取る。チャンスカードも自由に選べるとかね。
あ、ならまあありえるっていうこと、
ね、でチャンスカードを取ってもチャンスカードはこれ持ってますとさらすと、
さらす。
魅力がどんどんなくなってくる。そうなると、うん、もう半面だけでやりたいよね。
まあそうやね、
カードとか余分なものが減ってくるよね、
うん、
そうなるとルールがなかなかややこしくなってくる。
だからかな、やっぱりそのアブストラクトって言われてるものは、うん、さっき挙げたみたいに、うん、ほんまに盤面だけのイメージが多いな。
そう、盤面で、
うん、
駒もそんなに種類がないというか、その色が一色ってい
う
か、白対黒とか、
うん、
赤対青とか、
はいはいはい、
なんかはっきりした区別をつけて戦う、
うん、
戦うというか、まあ、手番も置いてくだけとか動かすだけとかいうパターンが多いのかなみたいな、
うん、確かに戦争するみたいな、そういう勢いがあって雰囲気があればもう違うもんね、
まあ、戦争っていうのが勝ち負けをはっきりさせるっていうのがあるやん、
うん、はいはいはい、
だから勝ち負けっていうのをはっきりさせてるゲームも一応アブストラクトでは重要な要素として扱われるのかなと思うんですよね。でこうそこでカードゲームになると、カードゲームはアブストラクトじゃないパターンがほぼやと思う。
やろな、だってカードって引いて大体手札にして公開しないやんか。
そうそう、公開しなかったり、その山札からめくるってだけでも非公開情報やし、う
ん、難しいな。カードであのアブストラクトにするのは超難しい。
うん、だからもうカードを並べてどうするみたいな、
うん、
結構カードを順番に置いて
カードゲームである意味がない。
うん、そうそうそうそう、カードゲーム、カードっていうのはやっぱりその
うんうん、
偶然要素を作るいい要素であるし、う
ん、
決まったものじゃないものをいっぱい入れれるっていうのがやっぱりカードゲームの良さなのかなと思うんですよね、
うん、
思うんですよね。
こういうことを用語を解説するのって難しいな。
難しいけどグダグダ言ってたらなんか固まってくるんじゃないかなということで、俺資料を見ながらものやってますと。
なるほど。
で、あの、ここに書いてある2つ目の要素として、使う駒や盤などが抽象化されてる、
うん、
例えば石ころや貝殻を駒に使うとか。
なるほど。
石ころ、何やったっけ、何やったっけ、あの果物集めのもと、マンカラ、
マンカラ、
マンカラっていうのはもう完全に情報公開で、
あ
の石とかそういうのはもう完全に抽象的、それが石として扱ったり何かとして扱うんじゃなく、はいはいはい、ただの駒として扱うみたいな、ね、うん、そういうものはあれ、
うん、
で将棋とか囲碁とかそういうのはもう駒、
うん、
駒として単純化すれば、
うん、
アブストラクトとして、ね、成立する
し、そうだね、単純やもんね、オセロとかね。
そうそうそう、でそういうでこう、
うんうん、
まあウィキペディアになると、アブストラクトゲームっていうのが、はいはい、その大きい意味やと抽象的なゲームになるけど、競技、狭い意味になると偶然性が関与しないとか、なんか狭い意味でアブストラクトゲームというのが狭い意味で使われてる
みたい
で、ね、でここでね、僕ねすごいね興味ある長い言葉が発生してて、
はいはい、
ほんまはこの言葉を紹介しようと思ってるから、先にアブストラクトっていうゲームのことを紹介せなあかんな。
まあその方が有名やで。
そうそうそうそう、うん、有名。まあアブストラクトっていうのが曖昧に使われてるなっていうのがまず大きい。うん、なんかこう、ギップフプロジェクトっていうのがあって、
うんうんうん、
そこはアブストラクトゲームばっかり作っ る。だからギプフとかそのいろ何個か種類バーって出て、今ギプフプロジェクトは動いてないとは思うねんけど、まあそういうね、
うん、いやアブストラクトゲーム今まで聞いてるだけでもさ、作るのって超大変やと思うねんか。
そうだから、スチームウォーズ、
ほう、
あの歯車の、
あはいはいはい、
あれもアブストラクトになるのか。
あ、そうなんや。へえ、
あれも完全情報公開のはずなんで。
そうなんや、
うん、
へえ、そういうの作ってる人ってすごいな。
一応ギアのテーマあるけど、うん、あれも結局歯車っていうのがコマというか、
うん、
その、それを意味をなさなくてもいいや、
うん、
歯車やからどうっていうものじゃないや、
うん、
多分あれチーム分けというか、どっちの歯車が自分っていう、
あそういうやつだねんな。
極端に言うと色でも良かったわけやけど、
うん、
世界観を出すけど世界観が直接ゲームに関係なければ俺はアブストラクトって呼んでもいいのかな。
そう言われると分かりやすいかもしれない。
あとはその偶然が関与しない、完全情報公開である、ルールが明確であるとか、そういうのが基本的やねんけど、うん、
なるほど。
で話を戻すと、
はいはい、
そこでウィキペディアがすげえ難しい言葉を使ってんね、
はいはいはい、
ゆっくり読むね、
うん、
ここエコーかけてな。いきます。二人令和有限確定完全情報ゲーム、
はい、
あエコーかかった、ボワボワってしてるから今ボワボワってボワボワって、ありがとうありがとう。ほぼ同義であるって書いて、
へ
ーこの
って言われても全然わかんないけど、
そうこの二人令和有限確定完全情報ゲームという言葉に関しては、
うん、
次回。
いやいや同意もなんやろ、じゃないの。
いやこれはね一個ずつちょっと切り分けて説明していきたいと思うので、もう飽きてると思うけど俺次もやるで。
あイカさんのオナニーに付き合わされました。
オナへ
ーはい、まあそんな感じの後半でしたけど、じゃあ次回も専門用語を教えてあげる
あげる
のコーナーはまた続きます。
次は、2人、
はい、
令和有限計画って完全情報ゲームのことにしてからしたいと思います。よろしくお願いします。もうエンディング入んの？はいはいはい、はい、あ、まあ、あすいません、エンディングでーす。
エンディングでーす。
ですね、
はい、
先ほどのお話、うん、とても大変ということで、うん、りのりさんが眠たい、
眠たくなる、
眠たくなるということで、
これはワインを飲んでる効果なのか、イカさんのお話が眠たかったからなのかちょっと分かんないんですけど、
つまり、
はい、
次回も嫌がらせのつもりでやります。
マジか、
難しい話を突っ込んで潰していきゃいいんや。
なるほど、
そうそうそう、もうなんか俺がもうエロ喋るんもう諦めるわりのりにはっていうぐらい突っ込んできたらいいね。突っ込んできたらいいね。
なるほど、
だ俺がダラダラ喋ってることを、
うん、
絶対素直に聞くような人じゃないや。
じゃあ次回頑張ります。
次はもう2人ってところで15分撮る可能性ある、
うん、2人とは何ぞや、
2人とは何ぞやみたいなね。そういう話からしていきたいと思います。もしかしたら、
はい、
10回後ぐらいでこの話するかもしれませんし、
ね、
このコーナーは
ちょいちょい飛び飛び
余ったら、
うん、
俺機会時間もらえる回なので、
うん、
なかなか時間もらえないですよ ね、
なか
なかね。
いや
辛いですよね。
いや
で、今後いろいろ何も考えてないな、
は
い、
うん、
困ったな。
まあそうやな、イベント行ってきた話とかするかなって感じですね、うん、ゲームの制作の話とかね、
そうそうそう、ゲームの制作ね、
うん、ゲームの制作の話全然してないからね、
やばいな、
もう一本ちょいちょい進んでますよね、
もう一本撮るかもう一本撮るか
そう、ちょいちょい進んでるから、あれが形になったらまあまあこういう感じのゲームですよっていう話をしようか。
そうですね、うん、なんかねもう俺らとは思わないところでなんか言葉一人歩きしてたりとかしてて困る、うん、だからうちはかなり形にならないと喋らないことにする。
まあその方が
喋る
いや、私はいいんで、いいねんで、その、すごいなんかその制作段階とかを、うん、あの、知れるのも面白いなと思ってるから。
すごいよね。なんか、適当にわって入っただけやのになんか、うわーって。
何も言ってないけど、いかん、ね、
適当にわって入ったら、うわーって、ね。あ、混ざれてる混ざれてる。当初はあんまり混ざらないように気をつけててんけど。
知ったかプロジェクトに関してね。
なんか、ぐわーって混ぜられて。
すごい、だから、まあ、いろんな人と、ね、新しいゲーム作るのは面白いですね。
そうやな。
うん。
いやーけどゲーム作るのは大変ってこと。はい。
はい。じゃあうちのラジオの宣伝します。このラジオのご意見やご感想はブログで案内しているアドレスやいかがわしいラジオのツイッターアカウント @ikaraji でいただけると大変嬉しいです。iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとリニョリのいかがわしいラジオと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です。
はい。お、
今日の
世界のびっくりドッキリ大爆笑
コーナー名変わってるけど、先日はねサモアでしたね。
サモアでしたね。
はい。
じゃあ、使ってないかを調べます。もう使ってない。じゃあ、うんうん、フィジー語でいきましょう。
はい。
フィジー語は、どれかを今見せますね。
うん。
これです。
オッケーです。
はい。
はい。じゃあ、今回のパーソナリティは、
イカと、
リナイでした。
モーセー。